2月の18日から20日までですね、白馬スネルゴイキャンプっていうのがですね、また持たれます。で、何度も聞いておられてますけど、スネルゴイっていうのは道路者っていう意味なんですね。で、これはリバイバルの働き人、道路者を立て上げるというですね、キャンプです。ただですね、スキーも温泉もあって、全然ノンクリスチャンの方ももちろん参加、どんな方でも募集なんですね。で、とても白馬の地っていうのはすごく精霊が注がれている地でですね、なんか行くと、なんかそこに行くとなんか救われちゃったりですね、そんな感じ、いろんなお父さんたちとかいろんな方から来られるんですけど、なぜか白馬に行くと救われたりとかですね、その皆さんが表されています。で、ですからいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。また中心はですね、9つの賜物の、板の賜物ですね、9つの賜物がありますけども、この特訓がありますので、お願いください。癒しとか奇跡とか予言とかですね、その板の賜物ですね、その特訓を行います。また聖霊のバプテスマを受けてない人はこの時聖霊のバプテスマをですね、お祈りしていただいたりします。もちろん希望者ですけど。そしてまた、真ん中の19日はですね、映像祭というのがあって、映像のコンテストがあります。今神様が映像の働きを進めて、選挙のために映像をですね、今用いていかれているんですが、そのコンテスト、全国的、また全世界的なコンセントがありますので、ぜひご覧ください。もうエントリー作品がこうどんどんインターネットに上がってますので、見てですね、よかったらチェックをするとかですね、しといていただきたいと思います。また福岡の方よかったらチェックをしといていただきたいと思います。19日ですね、映画祭、その中からこう、ノミネート作品を選んで、その中から受賞作品が選ばれていくという形でですね、なっていきます。ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。で、見た目のたまものことをちょっとお話しするとですね、たまものを求めるっていうのはですね、私たちが何て言うんですか、こう中におられるんです。なんか予言することを熱心に求めなさいと書かれていますから、けども私たちの中にもすでにこう聖霊様が内住しておられる聖霊様がおられて、イエス様を信じている人はですね、その聖霊様がもう9つの賜物を持っておられるので、私たちはその求めるというのをまず使うことをですね、こう使い始める。さっきちょっと癒しのことが予言で語られてましたけど、あんましやったことないけど、なんかちょっとこの時ですね、病の方がいて祈りたいと思ったとかですね、その時もうどんどんですね、祈っていただいてですね、私が祈ってもらってですね、絶対思わないで、私たちの中にある聖霊様がおられるので、どんどんですね、ご家族や、まあ、周りの方々ですね、主を導かれる方に手を置いて祈ったり、してですね、行っていただきたいというふうに思います。で、それは私たちの中にいる聖霊様がこの働きをなしていかれますので、ぜひですね、いただきたいと思います。で、それとともにより優れた賜物を持ちなさい、求めなさいとこう聖書に書かれています。ですからもう与えられているので、まず持ち始めるということ、そしてこう用いている人はですね、さらにもっとこう、例えば癒しだったらこういう癒しが起こるように、ああいう癒しが起こるようにですね、いろんな病の病気のことを名前を実際に挙げて祈ったりとか、より優れた賜物をですね、予言だったら予告予知が開かれてくるようにとか、そういったもうより優れたことを求めていくということですね。それが重要であります。ですから、賜物を求めるではなくて、まず使い始める。おられる、神様おられるので、そしてもう一つは、さらにその中でもこう、一人一人賜物が違うので、さらにこう、もっとこういうものが現れてくるようにということを求めつつ用いていくということをですね、なしていっていただきたいと思います。ですね。そしてですね、また御子石像が出てますけども、また見ていただきたいと思います。殉教記念聖会がですね、歌詞が載っています。あとムービーガイド受賞式のですね、言葉が載っています。あとギフトの吸収ツアーのことがですね、載っていますけども、ケゴ公演のことも載ってますね、ライブをしたところとか火災病院のことも載っています。ぜひですね、 なんか座禅病院では患者さんが拍手をして自分の気持ちを言っていたことにスタッフ自身が驚いていた。なんかいろんな癒しの働きがですね、精神病院においても賛美を通してですね行われているんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。心臓の病が癒されたというですね、今回は証し面になっていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あとずっとですね、来週は2月22日の日曜日、来週の日曜日、カズレユキミニコンサートを行います。ぜひいらして、いろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。その後、ティーパーティーをですね、行います。それとですね、3月1日はですね、北部九州賛美大会というのがですね、太宰府市の太宰府館で行われます。北部九州 の教会 のゴスペルチームが集まってコンテストを行います。夜ですね行いますので、出場する方もですね、まだしない方もぜひ見に来ていただきたいと思います。太宰府市の候補にもさせていただいているので、市内からもですね、いろんな方々が来てくださることを願っています。ぜひですね、素晴らしいコンテスト、北部九州予選になるようにですね、なっていただきたいと思います。またもしお手伝いできる方はぜひ手伝っていただければというふうに思います。それからですね、長田牧師がですね、ちょっと週末に書いたんですけども、カテーテルのですね、この治療というか手術っていうんでしょうかね、それを、3月10日に入院して11日にですね行われるということですので、ぜひですね、癒しのために入院してきていただきたいと思います。心臓のなんかこう、なんていうんですか、こう、狭窄っていうか、それをなんかカテーテル、手術をするということですので、ぜひお願いしていただきたいと思います。はい、あと教会オーケストラをですね、進行でスタートするということをですね始めたんですけども、もう子どもさんからどなたでもですね、楽器できる人はなんかこう参加していっていただきたいと思います。コンサートマスターというんですか、こう導く人も必要なんですけど、導く人も募集していきたいと思うので、ぜひですね、ぜひお願いください。それではですね、使徒の働き、今日のところですね、学んでいきたいというふうに思います。今日も使徒の働きの7章ですね、続き、先週の続きを見ていきたいと思うんですけれども、ここはですね、ずっとイスラエルの歴史のことを、ステパノが語っているんですね。でステパノは、どうして語っているのかというと、尋問されているからなんですね。神殿と立法に逆らうことを言ったと言われてですね、嘘の証言をされて捕まえられて、そして尋問を受けている中で、彼はその自分が無実だということをですね、一生懸命言うんじゃなくて、神様のことを大胆にですね、メッセージしていったんですね。ですから、この後殉教していくんですけど、私たちも死ぬ前は大切なことを語ると思うんですから、そのステファンの聖霊に満たされてですね、このことを大胆に語っていったということを見て、まず覚えていきたいと思います。そして、今日は17節からですね、見ていただきます。で今日のところはですね、モーセのことが書かれているところなんですね。エクソダスとか、今映画もですね、また新しくできています。私たちの頃、子供の頃は10回という映画がですね、ありましたけども、本当にその、モーセの物語というのはすごく、なんていうか、エキサイティングというか素晴らしいですね。本当にこう、物語だと思うんですけど、実際にあったことですけども、今日はですね、その中からですね、学んでいきたいというふうに思います。ですね。で、17節からまたお会いいたします。神はアブラハムにお立てになって約束の時が近づくに従って、神はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで着きました。ですね、ヨセフによってこの7年間の大豊作と、その後7年間の大飢饉が来るという予告をですね、夢の解き明かしをして、その通りのことが起きて、このエジプトはその危機に救われたんですね。でそれだけじゃなくて、世界中からエジプトに食料を買いに来るようになって、エジプトはまさにこう世界の中心として栄えていったわけです。なのでその当時はですね、ヨセフとか、というか イスラエルの人たちは優遇されていたわけですね。この人たちがいたからエジプトは 反映した救われたと思ってですね、最初は喜ばれていたわけです。でもそのうちですね、だんだんだんだん王様の代が変わったりですね、なんか、イスプトはその代々パロって言ったですね。だからパロってのはただ王様の称号であって、なんかお名前じゃないみたいですね。なんかどうもですね、いろんな王様が立っていって、でこの、ヨセフのことを知らない王様が立っていくんですね。でその間ですね、400年、でこれは神様がですね予告してたことだったんですね。アブラハムにですね、ちょっとこの使徒の働き、創世記にもありますが、使徒の働きにもですね、この今同じ7章のですね、6節に書いてありますけども、彼の子孫、ちょっと後半ですね、彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました、彼らを奴隷にする国民を私が裁く、そのうち彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝する。ですからイスラエルの民というのはエジプトに行って400年そこにいて、そして そこで虐待されるようになって、そこからですねこのカナン地に戻ってくるっていうことをもう前もってですね約束をしておられたんですね。でここで17節で、約束の時は近づくに従って民はエジプトの中に増え広がりとあります。ですから400年ってことは近づいていったわけですね。で神様の約束と神様の言葉というのは本当に正確なんですね。ですから本当に400年経ってきた時にもう立場が逆になってしまって、奴隷にされたりですね、虐待されるようになっていってしまったわけですね。で、なぜかというと、その増え広がったからなんですね。たった75人で別府に行ったんですけども、それはですね今300万くらいの人にですね400年で、なっていってしまったわけですね。まあ、4、5代でしょうかね。だからすごいですね、増え広がりだったんですね。当時の人口の増え方としてはですね。なので、まあ、普通じゃなかったわけですね。で神様の手があるときにですね、こういうそういうことが起こっていくわけです。ただ神様のことが、その技が起こっていく中で、みんながそれを見てこう驚いて喜ぶかというとですね、そうじゃないわけですね。パロ、エジプトの王様はそれを見て、まあ、圧迫を感じてですね、これは押さえつけないといけないということで、そしてこう重労働を課すわけですね。重いレンガの仕事とかさせたりですね、奴隷として苦役をさせるわけです。そしてそれだけじゃなくて、19節でね、私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの人たちを苦しめて、お皿も捨てさせ生かしておけないようにしました。奴隷でこき使われるのも苦しいですけど、自分の子供をですね捨てなければならないっていうのはですね、もう すごい苦しみ以上のものだったと思うんですね。で本当にイスラエルの人たちはこの中で、苦しんでいきました。まあ、映画の中ではですね、よくなんか、鞭で叩かれたりすごいですね、虐待されているのがよく出てきますけども、そして、子供を殺さなければならない、男の子たちをみんな殺さなくちゃいけないということですね、命令が出ていったわけです。で20節で、このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘は拾い上げ自分の子として育てたのです。でこのような時にって書かれています。でこのような時ってどんな時かというと、最も迫害が激しくなってイスラエルのためにですね、この、虐待が一番頂点に立った時にモーセが生まれてきたんですね。ですから、まあ、人間的にはですね、最悪って思う時にモーセが生まれてきたわけなんです。で私たちも今この今2015年に今生きていますけども、時ってあるんですね。で私たちは今この時に生きているので、まあ、イスラムのこととかいろんなことが今世界に起こってきていますけれども、この時代に生きているのでこのことが起こっているんですね。いろんなことが起こってきているわけです。でこれからももっと終わりの時代に向かって本当に困難な時代がですね確かに来ようとしているわけですね。で時ってあるわけですね。でこのような時にモーセが生まれたというふうに書かれています。 でもそこに神様の計画があったんですね。困難な時代ですね。ですから 神様の計画というのは人の最悪と思える中でも進んでいくわけでいきます。ですから私たちも神様の計画と神様の時っていうのをですね見つつ歩んでいくっていうことをですね成していきたいと思います。で秋元牧師はですね5回入院、4回手術、3回でしたっけ、とか2回心臓テスト、1回心臓になったとかですね、なんかすごい病気をたくさんされたんですけども、でその中でいろんな方々ですね、あの人ほどですね試練になっている人はいないというふうに言われてるんですね、教会でですね。そして日はまた昇るっていうですね言ってくれた人もいたそうなんですね。まあ、日はまた昇るっていうことは今沈んでるのかなとかですね思ったそうですけど、まあ、人から憐れまれるような状況だったわけですね、病気ばかりしてですね。でもその時パウロ先生何を思っていたのかというと、もうはっきりそれは分かっていたっていうんですね。それは自分は今訓練を受けてる時だってですね。伝道者の人はほとんどがですね大病していますし、手術をしていますし、心臓になってるんですね。で、自分は今この伝道者としての訓練のところに入ったんだなっていうことを見事を通してもですけども示されていたわけなんですけど、なのです
ごい病気にしてですね、他の人たちがこう気の毒だかわいそうだ、またある人はですね裁かれたとか言ってる人もいたかもしれませんけども、
でもその中でパウロ氏は何と思っていたのかというと、今これは訓練の時であってこの後の働きのためであるということをはっきり自覚していたわけですね。でこの時にこう時間のある時に聖書を読むとか、こうこの時しなくちゃいけないことをこうしていったわけですけど、そしてその入院生活がすごく楽しくてですね、院長回診の後ですね、患者回診って自分で作ってですねどうですかとか聞いていったりですねしてたって言ってましたけども、そして他の特にその神主さんが入院してたそうなんですけど、その方があなたに葬式をしてほしいって言われたそうなんですね。であなたのものはいつも楽しそうで、あなたの中にあるものは欲しいっていうふうに言われたそうなんですね。本当にそのすごい、まあ、人から見たら困難の中にあったんですけど、この時っていうのはですね今が何の時かっていうことをはっきりとこう見ていたわけですね。訓練の時だっていうことを、で確かに今ですね癒しの働きを、まあ、されるようになってるんですけど、自分が病気だったこと、大病したこととかはすごく今ですねそれがこう益になって土台になってるわけですね。ですから時っていうのはすごく大事である。で神様は私たちにとって、私たちの目から見て最悪と思える時であったとしても、実はですねその時に神様の働きを進めているっていうことがあるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。そしてですねパロの娘がひどい上げるわけですね。でここがまた本当に不思議なんですね。そのモーセのお姉さんがこう一緒にこうモーセがどうなるかですね捨てられた後こう見ててですね、こう足のところから見ててミリアムがですね、そしてそのモーセがパロの娘がこう拾い上げた時にですねさっと行ってですね、そして私があなたを呼んでまいりましょうかって言ってですね、そして実のお母さんを連れてくるわけですね。そしてモーセは実のお母さんに育ててもらえるっていうですね、本当に不思議なですね奇跡的なこう、人生を歩むことができるようになったんですね。で本当に神様の見てるってですね不思議だなって思います。そして22節、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありましたと。でその当時エジプトは世界の中心ですから、そしてあらゆる学問を教え込まれたんですから、もちろんピラミッドとかああいうのですねすごいいろんな学問が進んだところだったわけですね。でその中でいろんな、いわゆる帝王学を学んで王様としてのですね、必要なことをですね全てここで学んでいったわけです。でしかし23節ですね、40歳になった頃モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。自分の中にそのアイデンティティというか、その自分の中にそのイスラエル、自分がイスラエル人だというですね自覚を彼は持ってたんですね。そして神様は自分を通して神様がイスラエル人を救おうとしているというそれをこう、彼は体に感じていたわけなんですね。でそしてでも彼は自分でそれをやろうとするんですね。
で24節、そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。イジプト人が虐待されている時にですね、イスラエル人が虐待されている時に助けてですね、そしてイジプト人を殺してしまうんですね。それを砂の中で隠すわけです。でところがですね、イスラエル人は自分を通して救いを与えようとしているということを理解してくれると思ったら、その逆だったんですね。翌日ですね、彼は26節、兄弟たちが集まっているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのだと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセをしのべてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。で、誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのかと言ってですね、モーセを退けたんですね。そしてもうこのエジプト人を殺したように私たちも殺す気かっていうふうにですね、殺したことを知ってたわけなんですね。そしてここからですね、モーセというのはこのパロにもそのことが知られて、パロがモーセを殺そうとするわけです。でモーセはお尋ね者になってしまって、指名手配になってしまって、それでそのエジプトにいられなくなって逃げ出すわけですね。そしてミディアの地っていうこの、アラムの方に行って暮らすわけです。でそこで男の子2人を設けて、そして羊飼いとしてですね、黙々と40年間ですね、帝王学を学ばされてですね、子供の頃から王子として育てられた40年の後に、なんとですね、この羊飼いとして40年間ですね、ここから、しかもお尋ね者でですね、エジプトにもちろん戻ることはできないですし、この王様としての訓練を受けた人が毎日その、めいめいなくですね、羊のお世話をするっていうですね、この単調な生活にですね、こうなっていったわけですね。なので、もちろん人を殺したこととかに関してモーセは悔い改めていたと思いますけども、いずれにしてもですね、自分の人生は失敗だったっていうですね、意味がなかったと思ったと思うんですね。40歳までいろんな教育を受けたけども何の役にも立たなかったし、ですね、本当にかえって人を殺してしまって、自分の人生っていうのはですね、本当に失敗の人生だったっていうですね、モーセは思っていたと思います。そして、もう自分の人生はここで終わるんだと思っていたんですけども、そこでですね、30節、40年経った時、御使いがモーセにシナイ山なので芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近いった時、主の御声が聞こえました。私はあなたの人たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは触れ合い、見定める勇気がなくなりました。すると主は彼にもこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。そして34節、私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって、支配者また解放者としてお使わしになったのです。40年経った時に、シナイ山の麓でですね、芝が燃えるんですけど、燃え尽きていかないんですね。でそれを不思議に思って、モーセがこう見に行った時に、神様の声が、神様現れて、神様がですね、御使いを通して語られるわけなんですね。ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、33節、あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地であるところであるとあります。でですね、モーセは神殿のこと、ステファノっていう人は神殿のことで訴えられていて、この今このことを語っているんですが、ですからこの、なんていうんですか、シナイ山のその石ころだらけですよね。石ころだらけ。でも何も草もないようなところですね。シナイ山の元ですから。でも、そこで、あなたの立っているところは聖なる地であるって言ったんですね。神言われたんです。で神様が望まれるところ、神様がおられるところ、神様がこの言葉を語れるところ、それは聖なる地だって言ってるんですね。もちろん地球全体が神様が作られたわけですから、地球全体がいわば聖なる地なんですけども、で神様が 言われたらそこが聖なる地なんですね。でもイスラエルの人たちは神殿礼拝を、神殿を崇拝していたんですね。その当時 そのユダヤ人の人たちは神殿大きな建てられたんですね、46年かかって建てられたその神殿を崇拝していたわけです。もう神様のようにですね、神殿を崇拝していました。でも、この何もないですね、何もないこの石ころだらけなんですね、このシナイ山の麓で、ここは聖なる地だと神が言われたんですね。なので神様は家にお住みになりません、そして神様は全てを支配しておられる方なんですね。私たちは、私たちも今その気をつけないといけないのは、今この場所をお借りして礼拝してるんですが、素晴らしい街道とか与えられてですね、でもだからそれがこの私たちのその何か、土台となっていくわけではないんですね。この神様を礼拝している私たち一人一人が神殿であり、そして私たちが礼拝している場所はどこだったとしても聖なるところであるということをですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。で、そうだったんですね。そしてモーセはその時に、そこで神様に従っていくんですね。なんとですね、80歳になって自分の人生は終わったと思っていたそこからですね、実は神様の計画は始まったんですね。そしてモーセはもう恐れていてですね、もう私は言葉の人ではありませんとかなんか言ったんですけど、神様ですね、行きなさいって言われた時に彼はそれを選んでですね、従ってこうエジプトにこう行くわけなんですね。でエジプトのパルの前に出ていくわけです。でそこからですね、この人が彼らを導き出しエジプトの地で航海でまた40年間なので不思議な技と印を行いましたとですね。ですからそこから40年間またですね120歳を主が本当にこうモーセを用いていかれたんですが、モーセの本番というのは80歳からだったんですね。でそしてその40年間ですね、帝王学を学んだことが、ね、もちろん、300万の民をですねこう必要とさせるのに本当に必要だったんですね。そしてこの後の40年間ですね、めいめいですね、この羊の世話をして妥協していたこの単調な毎日毎日のですね40年間も荒野をですね知り尽くしてですね、そしてこの荒野のためを導くために本当に必要でしたし、またこのその時代の中で最も謙遜な人だったと聖書に書かれています。ですからモーセが謙遜だったのはこの40年間荒野でですね本当に単調な生活をして羊飼いとして暮らしたことがですね大きな土台となっているんだなと思うんですね。なので神様はその両方のですね、2つのことを両方合わせて神様はですね80歳から本格的な彼の人生というのが始まっていきました。で最初にもお話したんですが、自分で神の計画をしようとした時には失敗してしまいました。人も殺してしまったんですね。でも神の時が来て神が行きなさいと言った時にですね、彼は、彼がしてきた失敗も含めて神様は全てを意見してですね、この神の計画の中でモーセは大きく用いられていきました。で私たちもですね、においても人生の中で失敗してしまったとかですね、これがなければよかったとか思っていることっていうのはあると思うんですけれども、でも私たちはもちろん罪は悔い改める必要がありますし、悔い改めていく時に祝福されます。そして罪は悔い改めて、そして全てのことを感謝していく時に、神様が実は私たちが失敗だと思っていたことですね、もうあんなことはなければよかったと思っていることも最後神様を用いて、これからですね私たちの人生を大きく祝福され、また神の栄光のために用いていかれるということをですね覚えていただきたいと思います。なので神様の計画とか神様が自分に持っている計画に目を向けていきましょう。でそうでないと私たちはこう洗濯機の中をぐるぐる回っているような感じになってしまうので、ですね、試練と問題の中でこうぐるぐる回るようになってしまうので、私たちは神様を見るということをですね出していきたいというふうに思います。そして神様には無駄がないんですね。で私たちは自分の人生はですねこの無駄にしてしまったと、もし思っている部分があったとしてもですね、主の手の中にあってはですね決して一分も無駄ではないんですね。でモーセの40年ってですね、皆さん40年ですよ、40年も荒野にいて 自分の人生は何だったのかなってですね、思い続けたと思うんです。あ、自分は本当に失敗したとですね。でもそうじゃなかったんですね。神様の計画はもっと大きかったわけです。で皆さんまだ今お話ししている皆さんですね、オンライン見てる方は分からないですけど、この会場のある方は80歳以上の方はおられないわけですね。でまた人を殺した人もおられないと思うんですね。でも彼の人生ってのはですね、そこから始まったっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で私たちもこの困難な時代、モーセが生まれてきたように特別な時代にですね、今私たちはこう生かされています。で特別な計画を持って導いておられるので、私たちも困難や問題ですね、失敗が許されたり、またですね、神様私たちを整えたり、モーセは弱くされましたけど弱くされたりするということがあると思うんですね。でもそれはこれからの大きな計画のためであるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する神様、この時を感謝します。神様、私たち一人一人この困難な時代ですけれども、また神様は素晴らしいリバイバルが行われる特別な時代に私たちを今生かしてくださり、そして特にこう最終ランナーとして神様がこの時代を生かしてくださっていることをありがとうございます。それでいろんな問題が出されたり、また私たち自身も弱くされたり、また失敗をしてしまったり、いろんなことがありますけれども、その全てを神様を益にすることができ、また私たちの人生の全てを生かして、これから神様の栄光のために持ちようとしておられることをありがとうございます。ちょっと私たちはその神様の計画に目を向け、神様ご自身に目を向けて、さらに歩んでいくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなります。短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこう神経のですね、痛い悪い方が癒されます。イエスキリストのその方々の神経の痛みを、神経から来る痛みをイエスキリストのその方々の力です。最近ちょっとこう頭痛、特に偏頭痛、片方だけ痛いというのは、なんかそういう頭痛の方が癒されます。イエスキリストによってその方の偏頭痛を、また片側だけ痛い頭痛をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこう親ですね、特にお母さんでしょうか、なんかこう、なんか、そのことに関してなんか謝ったりとか、なんかお話をするように神様導かれている方がいるのがあります。この主が導かれることに関してあなたは踏み出していきなさい。その中でこの私が技をなすと称されます。腰痛のためにお願いいたします。イエスキリストによってその方々の腰の痛みを正常な状態に感謝します。今私一人で触れてくださったことをありがとうございます。癌やあらゆる難病を完全に主が癒していってください。お願いいたします。また持病を癒してください。内臓の全てを癒してください。アレルギー症状を癒してください。花粉症を癒してください。あらゆる病気に触れてください。また統合失調症や精神の病に触れてください。私たち一人一人、また祈っている方々に触れてくださったことを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お助けください。アレルギーを参加いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お伝えください。感謝します。